今週も始まりました。フィッシングトレインサポーテッドバイ釣り具のキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで。メールアドレスが info@885fm.jp。ホームページアドレスが www.885fm.jp でございまーす。
JP でございます。女性こんばんは。
こんばんは。今週もお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
といったところで、今週も豊洲スタジオからお送りしているフィッシングトレインですが、
豊洲でございまーす。
豊洲スタジオ2回目でございます。
2回目でございます、まだなんかスタジオもなんか新しいオイニーがしますねこれ。
まあ、なんかもう建物自体が、今年の4月に建ったというね、話をさ、聞きましたんで先ほど、
はい、
なのでまあやっぱりニュータウンですね。
もうザですよね。
ザニュータウンという
なんか本当にこう日本ですか。
まあ日本ですねこの辺はね。
本当ですか。
ジャパンだと思うんですけどね。
本当ですか、
はい、
今日もね香港のねビルがね輝いてるじゃねえか。綺麗じゃねえか。力でやれ力。遠慮することは引かねえや。遠慮するしながら引かねえや。
意味が分かんないですね。もう言ってることが、まあ先日ですね、
力で引かれ、まあ、力で遠慮することはね、
昭和の大スターがね、
そうですね、
亡くなりましたけど、
マジでリスペクトっす、マジで、本当に、
まあいろいろね、お疲れ様でした
と、
ね、
本当に世界のエンターテイナー、
まあ、
あり
がとうございました、
はい、ありがとうございました、
まあ、その方をリスペクト込みで、なんて言ってるか分かんない、
力で引かれ、力で引かれ、遠慮することはね、
全然、
国会議事堂にまんじがためなんですね、豊洲に円錐切りなんですね。バカ力で遠慮することはね
そんなに引き出しがない中で言
ってるそばから覚えてねえやありがとう
まあそんなにレパートリーがない中の、あん時の吉田です
大晦日明けぼろさえボブサップ見てみたいよ言ってるそばから覚えてねえや
基本言葉もねあんまりないんで、これ別に通訳番組じゃなくてフィッシングトレインで戻します
からね、はい、豊洲スタジオにまんじがためなんですね、
そんな、今週のゲストは誰だ、はい、
元気ですか出て
きた
英語バージョンで言ってみろ What's up
情勢紹介よろしくお願いします
はい、ではですね今週もお越しいただいておりますミスターカジュアルトラント向井フィッシングのマックス田中さんのご登場です。こんばんは。
こんばんは。元気ですか。
元気ですか。
元気があれば
ナイスメイジュー。ワッサップ。
ワッサップ。すごい渋滞しますけど大丈夫ですか
ねえ、だから力でやる、遠慮することなんで
なんかすいません、友達感覚です
いません、すいません、ちょっとやりたがりなんです、すいません
。力でうんぬんとかね、そういう問題でもなくなってきたんでねまあもうフィッシングトレインではなくて、モノマネトレインみたいな釣りの話に戻しましょう。
戻しましょう。
はい、といったところで、先週もですね、マックスがいろいろね、
はいはい、
続き
ペラとオペラの話とか、
そうですね、
新商品のね、
はい、
あとはなんかカラーリングのネーミングだったりとか、
そうですね、
やっぱりね、開発していくと面白みもあるけど、うん、まあ、大変さもあるし、
そうですね、
でそれでまたできたので釣れたらさらに嬉しいという、
うん、
多分皆さんもルアー作ってるから、うん、そんな感覚をお持ちでしょうけど、今週はですね、うん、
はい、はい、
紹介したいものがまたありまして、
おっと、はい、おっとちょっとなんか出てきたよ。
どうですかこれ。ロットでございます。
ロットじゃないですか、
は
い。
ちょっとエリアトラウトロットっぽくないロットを今向井が出してまして。
なんかさ、ちょっとさ、パッと見でさ、はい、ちょっともう完全に今思ったんだけど、ちょっとかっこよすぎじゃん。
ゆうきさん、ゆうさん、
近未来チックですよね。
ね、なんか近未来チックでね。
竿、はい、までカジュアルトラウトやっちゃってないまさか。ねえねえねえ
これ。
ねえねえねえ
向かいですね、エアスティックゼロっていう、
うん、
の中空のモノコックブランクというか、もう一本物の
グリップ
がカーボングリップの、うん、もう中がゾンと中空になってる、
はい、
まあ、ズバリ軽い、感度がいい、うん、そんなロッドでございます。
もうシャキシャキやね。
シャキシャキです。ちょっとやっぱトラントロッドってなんか今までの流れで、うん、まあコルクグリップにウッドが入って、
はいはいはいはい、
リールシートができて、はいはい、まあ、グリップ周りがそんなになってるっていうのを、
うん、
これのまあ全結構僕そういうのを逸脱したいっていう、なんかちょっと変な冒険心というか、
はいはいはいはいはいはい、
うん、今までうちエアスティックっていうのはうちこれ商標を取ってて、うちのずっとラインナップでやってるんですけど、
うん、
まあもともとコルクグリップで、
う
もう本当ザ・スタンダードトラートロットって感じだったのを、うん、一回その全部ブラックの EVA にしたんですよ。
はいはいはいはい、
本当にバスロットっぽいの、
うん、
でそれがもうやったらもう何年前、7、8年元かな、
10年近く前、
そんなだ。
でそれからまたちょっといろいろ作ってって、今回このまた斬新なロッドに
ガラッと変えてきましたよね。
そうなんです、うん、でゲキさん持ってくれてるのが、
はい、
ASZ エアスティックゼロの57、はい、5フィート7インチのちょっと短めのソリッドトップの、
そうですよね、
竿なんですけど、うん、で、まあ、57ULS っていう、
うん、
でユウさんが持ってくれてるのは一応来月出る、うん、エアスティックゼロの 1602ULM っていう、
うん、
ロットでございます。
ほう、
まあ、M の M はですね、まあ、マイルドだったりとか、
うん、
真ん中だったりとか、
はいはいはい、
まあいい感じだったりの
マックス、
マックスだったりの
M って
ことで、M というモデルで、まあそのキキさん今持ってくれてる 57S っていうのは結構シャキシャキで、
はい、
もう先調子で、
はい、
もう完全にパキパキの
固
めのサウナ
です
、
ね、ウルトラライトって表記になってますね。
でユウさん持っていただいたのはちょっとそれが柔らかくなって、うん、まあ、クランクスプーンボトム、まあ、PE ナイロンエステルフロロ、まあ、何でも使えるようなサウが、うん、ヤスティックゼロの M っていうモデルですね、うん、それが一応来月発売になります。
ほう、
なるほど。
でおかげさまでこのちょっと斬新なデザインなんですけど結構ご好評いただいておりまして、
うん、
まあ、上星のお店もほぼ売り切れている状態で、
う、ね、うん、
この間ちょっとイベントあったんですけどその時もお買い上げいただいたりとか、
ね、ご購入いただけて、
はい、してるモデルでちょっと面白いタイプかなというのをちょっと今日ご紹介した
んですね。まあ、純粋になんだろう、パッと見こう真っ黒でかっこいいですよね。
そうですね、
そうかっこいいよね、
かなりあの
本当にかっこいい
デザインを逸脱して、
また今回あれですもんね、マット、
マット、マットはね、まあ、一応来年
出
す、そう、こう今ここグリップツヤありなんですけど、来年ちょっとこのフルマットモデルっていうのも今作って、
うん、
それもまたかっこいいですね。
へー、
完全マットモデル、
俺らがイメージ思ってるマックスのイメージとまたちょっとこう、
そうです ね、
マックスのイメージ、
うん、なんかね
僕もそうですねとか言っちゃったけど、
いやなんかさ、マックスのイメージってなんか俺の中でなんかもうちょいポップなのよ。
ポップ
なんだけど、この竿に関してはちょっとあのクール感がすげえあるじゃん、
シックな感じが。
そうですね、
はいはい、
なんかそのギャップにちょっとなんか意外性を感じたんだよね、
うん、でこれ四軸のクロスカーボン使ってるんで、
はい、
もう戻りがいいっていうか、うん、まあ、要するに、うん、まあロッドも作られてるから分かると思いますけど、やっぱそのなんだろうな、形状記憶みたいなイメージですかね。普通のプラス軸のカーボンよりもちょっと張りがあるんで、
うん、
だ本来のこうロッドなんていうのはいわゆるトルクというか、
そうですね、
まあ竿にトルクがないって言い出せばそこまでですけど、
うん、
まあ、トルク
戻る
力があ がある
で、魚がポンと触った時にパンって入ってくれる、
はいはいはいはい、
結構逆に言うとイージーな竿ってい
う
イメージの竿に近いですね、
うん
うんう
ん、ちょっとオートマチックな、
そうですね、うん、だからちょっと斬新なものを今季から来期に向けていろいろまた出していきます、
うん、まあ、あとはなんかもうあれですよね、基本軽いですよね、
軽いです、うん、もう本当エアスティックっていうぐらいもう軽いですね、うん、うちで
一目瞭然だよ ね、
うん、彼の 42g っていうモデルも昔1本出しましたけど、
へー、まあ、ここにリールが大体2000番ぐらいのリールがついて、
そうですね、つけて、まあ、ちょっとエリアをもうちょっとカジュアルとか、まあスタイリッシュに釣っていただきたいなという思いで作らせていただきました、う
ん、これは何、ちなみに、はい、もうリリースされてる、
一応今現状3機種リリースされてて、
うん、
エアスティックゼロの 1602ULS、うん、ソリッドタイプ、
うんうん、
ソリッドトップモデルと、
はい、
あと同じく 1602ULT っていう、まあ、チューブラタイプと、
うんうんうん、
で今キキちゃんが持ってくれてる 1572ULS、
うん、
これもソリッドタイプですね、うんうん、まあ、短いんで 手返しだったり、まあ、取り回しがかなり
いいサ
ウンドで、で新しくライブ付けるのがこの ULM っていうモデルですね、
M、なるほどね、
はい、ここ揃ってくると結構いろいろ面白い
そう、ね、
うん、できるかなと思いますね。
大体あれなんですか、その、はい、エリアトラウトでのロッドのレングス、
うん、
まあそのやるものによって、
はい、
その大体そのなんだろう、こう硬さとかその辺はなんとなく分かるんですけど、
うん、
長さ的なのはやっぱりその飛距離的なので変えるの、
うん、そうですね、で、うん、長さ飛距離っていうのはやっぱ6フィートぐらいがやっぱり使いやすい感じはありますね、う
ん、あ、大体真ん中ぐらいな、はいはいはいはい、
で僕66の竿とか使うんですけど、
うんうん、
それクランクやるときに使ったりするんです
けど、うんうん、や
っぱ長ければ長いほど、
うん、
バラしにくくなるんで、
まあそれはそうですよね、
う
ん、
そうですよね、
でエリアのクランクベッドですごいバラしやすくなってくるアイテムなんで、うん、 それに特化してクランキングっていう竿が1本あるんですけど、クランク専用の、うん、それはあの6フィート6インチです。
あとはそのフッキングって言ったところも、まあ、ある程度長い方がまあ
そうですね、で
アドバンテージはあるでしょう、
バスみたいな、うん、なんて言うんですかね、あの瞬発力的な合わせはやっぱりしない
し、ジグ的なね、こうジグテキサスをこう合わせるみたいなないから、うん、そうか、どっちかというとスイープ、
スイープも巻き合わせ、ね、
巻き合わせだもんね。
あのクランクベッドなんか特にそうなんですけど、あの強い合わせしちゃうと止まっちゃうんですよね。
ああ逆にね、
水圧を受けて、
はいはいはい、
個人の出力が大きいんで、
なるほど、なるほど、
だからスイープに同じ20センチの距離でも瞬発的に合わせるんじゃなくて、
ゆっくり合わせ、
ゆっくり合わせてあげた方が、うんうんうん、バラしにくいですね。だからちょっとスイープの合わせを覚えるにはトラウトやった方がいいかもしれないですね。
あ、まあ、特にスピニングだしね。
そうなんです、
そうだよね、
確かに。
そうなんです、
スピニングでスイープにできるんだけどね、うん、俺もウェイト持って硬いので打っちゃうとね、はい、どうしてもね体が折り合わせしちゃうからね、はいはい、
反射しちゃうもんね、うん、
そういう竿ですね。だからそれにはちょっとこれ針が強いんですけど、逆に言うとこの針でもう簡単に魚かけることができる。
でも例えばエアースティックゼロを1本だけ取り入れようという方がいたらどの番手がいいですか？
もう今回出る60の M ですね。
あ、
もうこれは本当に汎用性が高いんで、
うんうん、
何でもできるので、
うんうん、
この1本持ってたら非常におすすめですね。
おすすめだ。
なるほど、じゃあ俺それにしようかな。
特に
俺も始めようかなと思ってるからさ、
うんうん、
なんか竿をさ、あのなんか欲しいなって思ってるんだけど、うん、
はい、
これから始める人だったらそれがなんか一番ベストな感じなんでしょ。
そうですね、
でもあれなんでしょ、これがこの結局そのネイティブトラウトになるとちょっと長いでしょ。
まあネイティブトラウトまでちょっと長いけど、まあ、僕58っていうモデル結構使うんですけど、
はい、
もうちょっとなんていうかな、あの先上司でパワーのあるって言い方ですけど、うん、そういった差を僕ネイティブでは使います
ね。でもさ結局、うん、まあなんだろう、ビギナーじゃないじゃん、マックスはどっちかっていうと、もう
そう、もう
クロートじゃないです
か、クロートも、
はい、
うん、でネイティブとかでやるトラウトだったら、うん、そのいわゆるレングス的にもうどのくらいが真ん中のレングスなの？
結構人気なのはやっぱり5フィート前後ですね、うん、僕も最初5フィート前後の差を使ってた、ね、
やっぱりそうでしょ、
やっぱり渓流、やっぱりなんだろう、あの僕も渓流行くんですけど、あのオーバーハングっていうか
ね、
ちょっとこう、うん、かがみながら打たなきゃいけなかったりとか、
うんうん、いっぱいあるもんね、そういうのね。あと立ち込んでるから結局こう竿を下に振ろうと思った時に水が、
そう
そうね、水面が叩いちゃったりとか、そういうのもあるからね。
そういうのも含めて5フィート前後の竿は使ってる方多いです、ね、
だから1本目買うんだったらやっぱりちょっと5フィート台の方がいいんじゃない？も
向かいのやつでマックスのとこであるの
5フィート台は。その渓流もやりたくて、僕日光のユカートとか大好きで、
うんうん、
そこ日本で唯一天然のブルックトラートが釣れるんですけど、エントリーもしやすいし、
うん、
入径もしやすいし、
うんうん、
まあ、結構安全な川なんですけど、
うんうん、
そこで使う竿が欲しくて、
うん、
まあ、エリアで使うという名目のもと、
うんうん、
あのエアスティックビカゼっていうモデルをですね、
うんうんうん、
5フィート8インチの竿を作っちゃいました。
あ、
うん、半分趣味みたいなとこがあるんです
けど、はいはいはいはい、
それも今発売になりましたね。
あ、発売になったんだ、
うん、それはベイトもあって、
それは、スピニングです。
あ、スピニング、
うん、あ、スピニングですね。
なんかそういうのでも多分なんかいいと思うんだよな、
うんうん、まあ、一回使ってみないと分かんない
っていうのが、
そうですね、じゃあ行きますか、
うん、もうなんかエリアトラウトも
今年こそは、
今年こそ、
うん、今年こそは
ネイティブをなんかどうせ一本でできる竿でなんかね、やれるんだったら、
逆にゲキちゃんとかだったらそのエアスティックビカゼって竿はエリアでも使えるし、うん、ネイティブでも使えるし、
ね、
はあは
あ、まあ、ぶっちゃけ、まあ、ベースはバスロットなんですよ、それ実を言うと。
へ
え、バスロットをちょっとあのチューニングしてた竿なんですけど、
うん、
だからそれが使いやすいか
もしれない、うん、ね、逆に言うとバスロットのウルトラライトとかでも全然いけるってことかな。
そうですね、先上司で、まあ、ミノがちょっとトゥイッチできたりとか、
うん、
まあ、そういうロットだったら全然、
うん、逆にオールソリッドとかになるとどうなの。
オールソリッドも、うん、多分ラインを例えば PE にするとか、
うん、
ちょっとその辺が必要かもしれないけど、
は
い
は
い
は
い、
なるほど。
あと結構ハードにトゥイッチしたりとか、
うん、
まあ、ぶっちゃけぶつけたりするんで、
うん、そうだよね、
あんまりソリッドの繊細なやつだと、
うん、
ちょっと、
まあ、心配要素
も出てくると、心配要素は出てくるかなと思い
ますね。なるほど、
まあ、そんな話をしたところでこの辺で1曲入れていきましょう、うん、
早いな。はい、ではですね、今週の1曲です。ザ・ボムポップスでシーエインドライ。
キャスティングから始める釣り、キャスティングから夢見る釣り、釣りの相談してみよう、キャスティング。
釣りがつなぐ笑顔の先へ、釣り具のキャスティング。
はい、今週も豊洲スタジオからお送りしているフィッシングトレインですが、
はい、
今週も先週に引き続き、向井のマックスことマックス田中が遊びに来てますけれども、
ありがとうございます。
元気ですか？
おざーす。
元気ですか？おざーす。全然
おざーす。
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 ザキヤマさんのスタンプのあの声の真似してみたんですけど、あ、
そういうこと。
おざーす。全然似てねっていう。
で、若干またね、
力でやる、力遠慮することは
もういいですか、すいません
。国会議場に間違えた、
すいません、振っちゃった。
豊洲スタジオに遠慮切り
だ。これはね、田中さんが悪い
です。そうです
ね。力でやる。
でですね、
はい、
まあ、前半はロットの話をしましたけれども、
はい、
なんだかまた新しく、PVC のアクセサリーがいろいろ向かいからリリースされてる、
うん、もう僕といえば、うん、カジュアルトラウト、
うん、
はい、カジュアルに楽しく、
はい、
ラフに釣りしようよっていうので、
は
い、今回このコンテナですね、マルチコンテナっ
ていう
の PVC、以前あの布で作ったんですけど、
うん、
今回 PVC で、
はい、
それコンテナ、ロッドホルダーが2本ついたコンテナと、
うんうんうん、
あと腰袋ですね、エリアウエストバッグ、
うんうん、
これあのボックスがここに入ってワレットが入ったりする、
うん、腰
につけタイプと、あとワレットを、うん、同じ素材でちょっと統一感持って作りました、
うん
うんうん、
一応今週あたりから、デリバリー開始になってくるんですけど、
うんうん、
おかげさまで問い合わせもいただいてまして、
うん、
まあ、折りたたみにもできるんで、このコンテナに関しては、うん、まあ、場所も取らないし、
うん、
でやっぱりルアーをね、やっぱり今そんなにというか持っていく方も少ないというか、
うん、
昔はねタックルばっかいっぱいと、
はいはい、
いらっしゃいますけど、
そうですね、
軽装でね、今はね
軽装でここにまあジュース入れて水筒入れて、
うん、
まあ、ワレットないしプラグボックスちょこっと入れて、うんうん、釣りに行こうよっていう提案を今させていただいてますね、うんうん、それのための新しい、今回アイテムが出ました、
うん、
なんか色もいい色ですね。
そうなんです、やっぱりアウトドアのちょっとイメージを持ちながら、
うん、
まあ、使っていただきやすい感じで作ってます。
またね、うんうん、PVC の方がね、まあ、そのままルアーをこぴょって投げて切ったやつ投げてもね、
そうなんです、
まあ、引っかかりにくいですし、
そうですよね、
うん、
で女性に言われたあのどうですかこれ、うん、タグちょっとちっちゃく、うん、前ここにドカンって向かいって入れたらあの、
うん、
ちょっともうちょっとちっちゃいので作った方がいいですよって相当言われたんだよね。
なるほど、
ワレットと
なんか徐々にちっちゃくなってますよね。
控えめになって
ます
よ。
シンプルに。
最近控えめに。
ビスネームに、
はい、
タグ付け
参考までに。
はい、参考までに。でもちょっとまあシンプルでおしゃれ。
かっこいいと思います。
でしょ、
はい、
で、これはもう、これからリリースされる、は
い、これがもう順次ですね。今週あたりがデリバリーになってくるんで。
もう直近じゃないですか、はい、
そうですね、うん。もうキャスティングさんにも並ぶと思います。
はい。
なるほど、
ね。楽しみにします。
まあじゃあちょっといろいろチェックしてみてください。
よろしくお願いします。
は
い、
で、まあなんかマックスがなんかいろいろ今度なんか母校の釣りの講師やってるとか話も聞いて
ね、ちょっとたまたまというか、うん、まあ、僕が行ってるのは、まあ、目黒区の自由学科学院高等学校っていうとこ卒業してるんですけど、
うんうんう
ん、僕の時は釣り部なかったんですけど、
うん、
ちょっと十何年前にできたっていうのを聞いてたんですよ、
うん、あ、釣り部っていう
釣り部っていうの、うんうんうん、でなんか機会があったら行ってあげないよなみたいな話
を
周りの釣り部さんから言われてたんですけど、
うん、
なかなか機会がなくて、
うん、
でちょっとまあ某釣り具屋さんにそのこの生徒たちが、うん、まあ、行って、まあ、やっぱりエリアトラウト行けるとことか、うん、電車で行けるとかどんなところですかなって聞いてるときに、うん、まあ、コーチの先生と一緒に来たと、
うん、
で僕も営業なんでそういった釣り具屋さんもあるんで、まあ卒業生にこういう、まあ、僕が、まあ、こういう仕事してる人がいるよってそこのショップの方が教えてくれて、
うんうんうんうん、
で名刺を渡しておいたんですけど、
うん、
でその先生から連絡が来たんですけど、
うん、
それが驚いたことに僕26年前に卒業してるんですけど、その時世話になってた先生で、
はあは
あ、その先生が学校の釣り部のコーチ、
もとも
とテニス部のコーチだったんですけど、
はあ、
まあ、木村先生って言うんですけど、
はあ、
その先生がコーチで、でもう本当26年ぶりの再会というか、
はあ、なんかタイミングがすごいね。
そうなんです、
すごい。
木村先生聞いてますか？
木村はじめ先生と
引き寄せられてますね。
ねえ、
そうなんです、うん、でちょっと一回学校来てくれよなんて話で、
うん、
で行ったらまた僕が教わってた時の先生がまだいらっしゃったりとか、
あ、その別でね、
高校、まあ、なんで、それ結構いらして、でこの間学園祭にちょっと公演来てくれなんてことで、
はいはいはい、
そうなんです、本当に9月の末に学園祭行ったりとか、
うんうんうん、
行って、でちょっといろいろ今あの実調を教えたり
とか、まあ、でもさ、うん、釣り部がさあるっていうその高等学校、
はいはい、
ってあんまりない。
あんまないよね。
あんま本当聞かないですね。
全国でもそんなにある方ないですよね、数は。うん、
で部活の中でも20何人って結構上位の方の入部数とかいるんで。
ちなみにだけど、その釣り部って言ったところで、はい、ある程度そのなんつうの釣りのジャンルっていうのはいっぱいあるわけ。
いっぱいあるんですけど、うん、やっぱりどうしても学生なんで車がないから、うん、やっぱバスと電車で行けるってなると管理釣り場に行くことが多い。
あ、ね、あそっかそっかそっかそっか。
うん、そっか。
だからそれで、でシーバス好きな子も3年生でいるんですけど、うんうんうんうん、その子もやっぱり卒業して釣り業界来たいなってことも言ってるし、
へ
ー、で今男子校なんですけど、うん、来年からね共学になるらしくて、
はいはいはいはい、
だから釣り、ま、面白いですねそれね。
そうなんです、釣りがあるも
誕生する
誕生する可能性があるから、
ちょっと講師あの枠でちょっと
ぜひ、
ね、
吉田ブラザーズ、は
い、もう喜ぶと思いますよ、
はい、バスジャンルで。
バスジャンル、
ちなみにですけど、
はい、
その部活何やってんすか、そのた釣り堀っていうか近くに例えばさ釣り部って言われてもさ何を勉強するか分かんないじゃん、
うん、その学校でやるときは本当糸の結び方やったこともない子も多いんで、
あ、はいはいはい、
あと僕が行ったときは釣り方だったりとか、うんうんうん、魚狙い方だったりとか、あとリールのメンテナンスとか、
うん、
話したりとか、
へえ、
月に1回あるんで実調で例えばそれこそ釣り場に行ったりして、
うん、はいはいはいはい、
してって感じですね。
そこで生徒も教える。
そうですね、
絶対楽しい。
えそれちょっと面白そうっすね。
そうなんです、結構みんな真剣になってくれるんで、うん、部活あるんですね。
でさ結構さなんかこう部活にすると難しいのがさちょっとこう、うん、なんつうの昔からやってる人もいれば、うん、やってない子もいるわけじゃん、
うんうん、
だから、
うん、そうですね、
ラインの結び方をビギナーに合わせてしまうと、うん、こうなんつうのやってる
やつはやってたことに対してね、
やってるやつはもうそんな知っていいよみたいな、みたいな感じがあるからさ、
うん、
なかなかこうなんつうの部活として活動する部としてね、
う
ん、活動していくとなると高校生がね活動していくとなると本当にその行動範囲も制限されるし、
うん、そうですね、うん、
だいろんなこう、まあ、勉強だよね。だからある意味その部活っていうよりは活動っていうよりはなんかこう釣りのことを知るというか、
でもものすごくいいことですね。
いいことで、この間ちょっとイベントがあって、まあ、学校のカリキュラムで手伝いに来てくれたんですけど、
うん、
その時ヒューマンの生徒も二十何人来てて、
うん、
じゃあ最後あのヒューマン生対、
はい、
我が自由が丘学園高等学校の、
うん、はい、
部活対で対抗の釣り大会やってみたりとか、
はいはい、
結構そういう交流も一生懸命やらせていただいて、まあ、次世代の釣り人、まあ、偉そうに言うわけじゃないですけども、
いやいやいやいや
いやいや、まあ、
次世代の
大事です、
はい、吉田優、吉田劇、
いいな、そういうことやりたいな、まあ、
マックス・タナも含めて作っていきたいな、
いいっすね、
いいっすね、子供たちにはそういう我々のそういうなんか遊んできたことを教えるってなんかいいですよね。
大切です、
あのいいとこは真似していただいてね。
そうですね、
本当に
そうい
いものは残したいですし
ね、
まあ、釣りは健全なね、本当に遊びでありスポーツであり、
うん、
ね、
まあ、考えなきゃいけないし、
うん、
やっぱ自然とね、
うん、
あの対峙する釣り
で、ね、そうですね、アウトドアですからね、
みんな順番ですからね、本当ね、
コロナ禍の中でも、
いや、いい話ですね。
やっぱりゆうさん、そんな中でもやっぱり今、うん、管理釣り場でやっぱ魚を食べるってこと結構フューチャーされて
る、はいはいはい、うん、前も言ってたもんね、食べれますっていうね、うん、魚を作ってるとか、やっぱ
り僕なんかも、はい、雑誌で自分で料理作って、
うん、
生地あげたりとか、
うんうんうん、
で釣り場さんも前からずっと言ってるんですけど、やっぱ美味しい魚を作ってる
ん
で、
うんうんうん、
でやっぱりアウトドアの一環として、うん、まあ、釣りだけじゃないで、しかも釣った魚を食べられるっていう、そお得す金できる部分っていう管理釣り場があるんで、もうぜひ皆さんね行っていただきたいと思いますね。
なるほど、
そうですね、
いやそんな話をしてるとですね、もう時間がないですよ、もう本当に
真剣あっという間ですね、
本当にですね、
早いね。
まあといったところで、ちょっとまたマックスにはね、またもう準レギュラー確定してますので、
そうですね、
そうですね、
まあ年に1回と言わずまた遊びに来ていただいて、
は
い、
次はちょっとちゃんとした時に、まあ、ちゃんとした時に
ちゃんとした
むしろ呼んでいただければ嬉しいんですけど、
マックスさんと呼ばせていただきます、はい、フィッシングトレイン、初めての豊洲のスタジオの一番最初のゲストですから、
ありがとうございます、
はいはい、
ありがとうございます、本当、
はい、
こちらこそ
ファーストフィッシュで、
ファーストフィッシュ、一応フロントラインですかね、後にも先にも一番初めに来た方は一人しかいませんから、
そうですよ、そうだ、そうですよ、そうですよ、
そう
そうなんですよ、
サーチベイト的な役割じゃないですか、
そういうことです、
といったところで、
ジョセ、はい、ありがとうございます、
お願いします。
キャスティングからのお知らせです。10月の30日日曜日ですね、シーバスファン待望のイベントが帰ってきます。シーバスフェスタ2022、キャスティング品川シーサイド店、品川シーサイドオーバルガーデン広場で、開催いたします。その同日になるんですけれども、キャスティング八王子店でですね、 エリアトラウト祭りというこちらも大きなお祭りをいたします。エリアトラウトは、はい、エリアトラウトは八王子店、シーバスファンの方々は品川シーサイドに行っていただければと思いますので、詳しくはホームページをご覧ください。
お願いします、
はい、以上でございます。
はい、
あっという間ですね。
あっという間ですね、ほんとね。
意外、
まあ、2週にわたりマックス田中こと、マックス本当にありがとうね。
こちらこそ。
どうでしたか皆さん、この新しい豊洲のスタジオどうですか。一発目、あの前もやりましたけど、
もう2発目ですよ、
うん、2発目、一発2発やりましたけど、
そうですね。いやでも新鮮、うん、新鮮ですよ。
まあ、あのここでは当分続いていくんだろうからね。
はい、
まあ、でもなんかこうスタジオから水が見えるっていいですね。
まあね、まあね、釣り人としては、ね、
釣り人として、まあねね、なんだか落ち着く自分がいるっていう、ま
あ、この辺のエリアね、釣りでなんかこう海ね、シーバスも結構有名なエリアっぽいんで ね、
そうっすね。
我々はもしかしたらお世話になるか
ラジオ終わりにやってる可能性チューンですね、
はい、いやだいぶチューンですね、
ね、まあ、まだまだ楽しみがあるということで、ね、撮っときましょうということで、
楽しみましょう。
今日はお忙しい中ありがとうございました。この辺でフィッシングトレインしまいたいと思います。3、2、1、エンジョイ、
ジョイジョイ
フィッシング。バカ野郎。
どうせ言うなら多少はモノマネしろマックス。出ればいい。
元気があれば
もうやれるじゃん。
何でもでき
る。やれんのかよお前に。力でやれ力。遠慮することあんだよ。国会議事堂にまんじゅう固め。そのフレーズ覚えてっていいぞ。
だ毎回もやらせてるからね。
ありがとう。
僕も多分6年聞かせてもらってます。
豊洲の、スタジオに、サソリ固め。まんじゅう固めだ。サソリもまんじゅうでもどっちでも、船虫でも何でもいいや。言ってるとこから覚えてねえや、うん。ありがとう。